楽志小学校創立145周年記念番組
楽志の成長。
この番組では今年創立145周年を迎え、それとともに2019年3月に閉校する京都市立楽志小学校のこれまでの歩みを、楽志小学校にゆかりのある方々と一緒に振り返りながら、楽志地域の魅力、これからの楽志を考えていきます。改めまして、番組をナビゲートさせていただきます、嵯峨根幸子です。楽志小学校創立145周年記念番組楽志の生徒。この番組は月ごとに楽志の歴史、楽志と生きる今、楽志の未来への3つのテーマで、楽志小学校や楽志地域にさまざまな分野で関わられている方のお話をお聞きしています。今月は楽志と生きる今をテーマにお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。今回も楽志小学校にゆかりの深い3人の素敵な女性にお越しいただきました。では自己紹介お願いします。
中西優子です。
お願いします。
岡本沙織です。
お願いいたします。
在紀恵里です。
よろしくお願いいたします。さあ、この3名の皆さんなんですが、まず中西優子さん、実は中西さんは2004年に楽志小学校に新規採用で着任されて、9年間学級担任として在籍された先生です。そして岡本沙織さん、岡本さんは2005年に楽志小学校を卒業された卒業生で、今は保育士4年目でいらっしゃるというふうに聞きました。そして在紀恵里さんですが、在紀さんも2005年の楽志小学校の卒業生です。現在は京都市内で事務職をされているんだそうです。今日はこの素敵な3名の、皆さんにお話を伺いたいと思います。中西先生は岡本さんと在紀さんのいらっしゃったの担任の先生だというふうに伺っているんですけれど、はい、在学中だった頃の楽志小学校での取り組みの中で一番印象的だったものは何ですか？
ハワイスタディーツアーが大変印象に残っています。
ハワイスタディーツアー、なるほど。楽志小学校としては2001年の中国スタディーツアーというのが実施されていて、その5年後ですね、再び外国へ行く取り組みとしてハワイスタディーツアーが実施されたというふうに聞いています。これはどういう経緯とか、どういう目的で行われたんですか？
はい、楽志小学校の北側には仏教大学があります。
はい、
仏教大学教育学部後藤ゼミは、1999年以来大学に近接する楽志小学校と教育連携を進めてきました。仏教大学の第2回教育国際ボランティアとして、中国の平山郁夫希望小学校を訪れる際には、 日中の子どもたちの架け橋になろうと等身大の絵を通した日中交流が成し遂げられました。私自身も仏教大学の後藤ゼミ生として、はい、楽師小学校に教育ボランティアとして子どもたちに関わらせていただいたり、うん、希望した子どもたちと一緒に中国スタディツアーに参加したり、はい、平壌の子どもたちとの等身大の絵の交流などを行わせていただきました。どの実践もやはり千本地域の童話教育ネットワークが基盤になったものです。
はい。
で、その中国スタディツアーから5年後に楽師社会福祉協議会とも力を合わせて、子どもたちに異文化を体験させたりコミュニケーションの素晴らしさを味わわせたりすることを目的としたハワイスタディツアーが提案されました。
そうなんですね。はい、で岡本さんと在木さんは当時一緒に行かれたということなんですが、ハワイスタディツアーどんな思い出があるんですか。当時6年生ですよね。はい、じゃあまず岡本さん教えていただけますか。
はい、まさかその本当にハワイに8人で行けると思ってなくて、はい、とても嬉しくてびっくりしたことをすごい覚えてます。
クラス8人だったんですね。
あ、そうです、はいはい、でワイキキビーチや観光も楽しかったんですけど、うん、やっぱり言葉や歴史がすごい違っても、小学校でとっても優しく教えてもらったりとか、うん、接していただいたりしたことはやっぱり忘れられないですね。
いい思い出ですね。はい、大輝さんはいかがですか。
はい、話す言葉とか用紙、文化が違っても笑い合ったり共感したりできるということを心と体で感じることができました。事前に仏教大学の学生から英語を教えてもらい、それがハワイで通じ伝わった時にはとっても感動しました。ハワイで初めて海外に行って、海外に行くことが好きになって、今は仕事の合間に一人で海外旅行に行くこともあります。
あ、そうなんですね。へえ、いいきっかけになりましたよね。そうですね。はい、中西先生、小学生を海外まで行かせるということに対して当時心配する声もたくさんあったというふうに聞いているんですけれども、実際にそのような中でハワイツアー行かれて、先生はどんなふうに感じられましたか。
はい、ホロムアエレメンタリースクールに、訪れたんですけれども、はい、8人のそこでの姿が一番心に残っていまして、
はい、
2人ずつに分かれてオールイングリッシュの算数の授業に参加をさせてもらいました。初めは緊張気味だったんですが、練習していた自己紹介をしたり一緒にランチをしたりしていました。はい、で、一人一人が自分らしさを出して、とても生き生きとダンスとか音楽演奏、ソーラン節の披露をしました。で、大成功を収めて現地の子どもたちともすぐに仲良くなっていきましたし、8人の底力を見ました。はい、子どもの無限の可能性を目の当たりにしたという感じが、はい、しています。
ね、先生も最初にその行かれる時にはちょっと心配なところとかもあったんですか。
そうですね、うん、はあ、やはりありましたが、
はいはい、いやでも実際にそんな風な子どもたちの底力を見ることができたというのは素晴らしい経験でしたよね。はい、
そうですね。
はい、ではそんなハワイスタディツアーがあったんですけれども、残念ながら今年の3月で楽師小学校が閉校となってしまいます。でこのせっかくのこの取り組みがありましたけれど、これをどのようにつないで生かしていかれたいと思ってらっしゃいますか。
はい、このハワイスタディツアーの時にいろいろな調整やアレンジをしていただいたジョアン・スーン先生というアラワイ小学校の先生がおられます。
はい、
その先生とはその後もずっとつながりがあって、今度の夏休みには、楽師児童館で英語コミュニケーションの学習を計画されているということもあります。
はい、
でまた、楽師小学校の閉校については、はい、とても寂しいのですが、はい、楽師小学校で作ったつながり、はい、とか楽師で学ばせていただいた、熱い心をこれからもずっと大切にしていきたいと思います。
そうですね、せっかく今までこうやってねつながれてきたことですものね。いやでもまた何かそのハワイの先生とつながっているというのがいいですね。はい、はい、でこの閉校してしまうということなんですけれども、在木さんと岡本さんはどんなふうに思われたんでしょう。在木さんいかがですか。
楽師小学校では様々な人権学習をしました。 童話問題に関する学習や京都朝鮮第三初級学校との交流など人権や差別について考えることで思いやりを持てるようになりました。視野を広げることをこれからも大切にしていきたいと思っています。
はい、岡本さんはいかがですか。
はい、やっぱり6年間通い続けた大好きな楽石小学校がその閉校するっていうことがやっぱりとっても寂しいですね。で、学校その学級の人数少なかったんですけど、その分この人数で何かできるかなとかいうのをやっぱり真剣に考えて楽しんできました、
はい、
でみんなが兄弟みたいですごい楽しかったですし、で1月の初めにその私たちの学年で同窓会させてもらって、
そうなんですね、
はい、とっても楽しかったです。この楽しの心のつながりはずっとやっぱり続けていきたいなとは思ってます。
そうなんですね、はい、もうやっぱりそういう小学校の時っていうのはとっても大切な時期だと思うんですけど、そういう時にみんなと一緒にそのようななんか貴重な体験をされたっていうのは深いつながりになっているんでしょうね。はい、同じようにそのような学びを深めていかれたのではすごくいい経験でしたよね。はい、はい、そうですね、そして今は先生は学校の先生をされているんですよね、中西先生。はいはい、やはり今の、その教育をされているということについても今までの楽小学校のそういった経験は生かされていますか。
そうですね、子どもたちがいろいろなつながりを作れるように、担任としていろんなところとつながったりとかいろんな情報を得てできるだけ子どもたちの可能性が広がるように、はい、取り組んでいきたいなとこれからも思っています。
そうなんですね、ありがとうございます。お二人も小沢木さんと岡本さんも今のお仕事に生かされたりとかなさってますか。
そうですね、やっぱり子どもが好きなんでずっと子どもに関わる仕事は続けていきたいなというふうには思ってます。
保育士さんですもんね。
そうです、はい
はい、大木さんもなんかそういった形でいろいろと生かされていくといいですよね。
そうですね、
はい、今日は貴重なお話を伺ってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しと生きる今をテーマに今回は中西優子先生、岡本沙織さん、在木恵里さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽石小学校創立145周年記念番組楽石の生徒、こちらの放送はポッドキャストでも配信しています。もう一度聞きたい、誰かに紹介したい方はぜひラジオミックス京都のウェブサイトをチェック、シェアしてください。この時間は佐賀根幸子がお送りいたしました。
2年芝空です。楽石小学校のおすすめは夏季海浜学習と全校遠足があるところです。将来の夢はたくさんあって、電車の運転士と駅員と小学校の先生と野球選手になることです。
2年竹内小春です。楽し小